ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。 FM 元気では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い特別体制での放送を実施しています。いつもの河合美穂さんに代わって今回は私、つくも葵がお送りします。よろしくお願いします。そしてご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて大ちゃん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはあなたの窓口について改めて教えてください。あなたの窓口、何の会社ですか？
はい、皆さんの代わりにですね、窓口となりまして、お困りごとを解決していくっていうことになります。
はい、
はい、
お困りごと、
はい、主にですね、はい、皆さんの生活の中で、お困りになられていること、もしくは我々もともとやってます就活というねエリアのところになりますが、
はい、
対象者は主に高齢者の方々、お一人様とかお二人様ということでね、
はい、
お住まいになってて、まあ、ちょっと手助けが欲しいっていう方々、うん、もしくはその方々のご家族、はい、あと単身の、ね、方々もいらっしゃいますよね、う
ん、はい、
そういった方々が困ってらっしゃるようなことを、私たちがワンストップでサービスしていくっていうことで、特に生活に関すること、
はい
はい、それと就活的なこと、はい、まあ、お墓も含まれるんですけれども、
はい、
そういったところのサービスというものをさせていただいています。
はい
はい、
そうですよね。今お墓というキーワード出てきましたが、
はい、
プレジャーライフさんはお墓の全城山グループの中にある株式会社プレジャーライフということなんですよね。
はい
はい、就活っていうことはつまりは、就職活動ではなくて、終わり、人間の終わりの、活動といいますか、その終わりのためのより良い終わりを迎えるための就活ということですよね。
はい、そうですね、はい、終わる活動の活と書いて就活と言いますけれども、はい、まあ、決してね終わるためのこう活動をしていくんじゃなくてですね、
はい、
先ほどちょっとね、より良くっていう言葉が出ましたが、うん、
はい、
まあ、先のことをねきちんとこう捉えておいて、
はい、
計画的にといいますか、すっきりしておくことによって、より良いね、
うん、
まあ、この先
は、はい、
まあ、例えばなんとかライフと言いますかもしれませんけど、
はい、
セカンドライフじゃないんですけどね、まあ、要は残された人生をより良くしましょうということなんですよね。はい、そういったことが、まあ、主に就活と言われてます。
はい
はい、
おしまいを考えるっていうことは、その、はい、それまでの人生をちゃんとよりよく生きるってことにもつながるっていうことなんですかね。
そうですね、ご自身としては、例えばご自身がね心の部分で残したいなって思ってるのは、はい、例えばご家族、
はい、
自分以外のご家族に対してとかね、うん、
はい、
いう形もありますし、ご自身が大事にしてる方がまだね、こう、うん、例えばお花の先生してたんよっていう方やったら、お花先生やったらお弟子さんがいらっしゃったりしますよね。
はい、
まあ、そういう方々に対して残したいものとかね、
うん、
まあ、ご自身を中心に考えると、そういったことで、自分がこうあと残ってる方、将来残ってるんだっていう方にも、
はい、
こうなんかこう引き継いでいけるようなもん、
うん、
こんなことをしときたいなっていうのを、まあ、ご自身が考えられる、
はい、
っていうこともありますし、例えば今よく言われるのは、まあ、前回も言いましたけど、子供さんにはちょっと迷惑かけたくないとか、
うん、
いう方が結構多いんですよね。
ね、いい親御さんですよね。
はい、
うん、
ただね、子供さんも、いやほらもうちゃんとしとってよという方もいらっしゃいますし、はい、そんな心配せんでいいから私してあげるからっていう方もいらっしゃいます。
親孝行な方もいらっしゃるってことですね。
は
い、
そうなんです。
その同じこう、はい、親孝行であり子供思いであるっていうのが、はい、うまく合致すればいいですけどね。
そうなんですよね。これがね、まあ、例えばね、お父さんから行く娘さんとかね、
はい、
お母さんが、まあ、息子には、まあ、当てにしてないっていうケース結構多いんですけどまあ、その、まあ、お父さんお母さんにもよりますし、
はい、
ね、なんぼこう何ですか、子供さんには迷惑かけたくないって言っても、
はい、
これね、どうしてもね基本的には相続というものが、 なくなれば発生してきますんで、
はい、どうしてもつきまといますね、
はいはい、もしねそれも決めておきたいんだっていう方は、うん、遺言状というものを書かれてます、はい、遺言書っていうやつね、
はい、
書かれてますし、はい、それで揉めないようにっていうことになれば、はい、例えばそれをね、まあ、前もってね、
うん、
弁護士さん相談されておくとか、
うん、
いう方もやっぱりいらっしゃるわけで、
はい
はい、まあ、そういう揉めないのが一番いいわけですよ。
そうですよね、
はい、
うん、
だいたい揉めること多いんですよ、はい、
ね、人間ってどうしてこうなんですかね。
誰かがね手を挙げるんですよね、
はい、
私のでこういうふうにねならないように事前にしときましょうよっていうのが、はい、まあ、そういったことになりますんで、
はい、
だからねどうしても迷惑かけないって言っても、うん、相続っていうものが発生すると、はい、どうしてもいらんと思ってるものも来ますし、うん、
はい、
それをねいやいやもうそれもこれももう全部いらんからってね、相続放棄するわっていうの、まあ、そういう権利はあるんですけど、
はい、
でもね親からしたらそれこうなんていうんですか、いずれにせよどっかのタイミングで、何らかの形で渡さないといけないというか、
うん、
だからね隠してるもんも全部出てきたりしますんで、ね、やっぱり身辺だけじゃなくて、はい、そういうね、まあ、前もっていろいろと計画を立ててあげるっていうか、はい、いうのも大事やなと思います。
こういうのってでも元気な時にやっとかないと本当に大変ですよね。
はい、ですんでね今法律もね、はい、若干変わりつつあるようなので、
はい、
例えばね生前に先に贈与しといた方がいいよとかね、
は
い、
うん、
例えば孫さんに直接贈与しといた方がいいよとか、ね、
はい、
まあ、そんな話もありますし、徐々にってすねたらね、
はい、
まあ、税金の範囲内でとかね、うん、いうことを、まあ、税金と言いますかそのね贈与すると贈与税というのがかかってきますね、はいはい、それがねこうまあ重なって無理せんでええ程度というか、
はい、
ちょうどまあそれぐらいだったら1年間でできるわとかいうね、うん、部分をやられるとかね、
はい、
だからまあそういうことをこう知識としてお持ちの方も今最近は増えてはきてますけれど、
はい、
まだまだね、
うん、
こう時間に余裕がなくてとか、
はい、
生活にうずもれてとか、
うん、
いやいやもう私もそんなことは自分では考えられないから専門家に巻き込こう、はい、教えてもらわんと言って、いう方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、我々はその就活とかいろんなこと全部今までやってきてますし絡んできてますし、まあ、何せですねお墓っていうもんに触れさせていただいてるんで、
はい、
もうお墓ってほぼほぼなんていうんですかね、誰がお墓を祀っていらっしゃるかとかね、
うん、
結構どうでもええって思ってらっしゃる方いらっしゃるんですけどダメですよって言ってね、
はい、
で最近よくあれでしょお墓じまいって。
お墓じまいね考えますよ、
はい
はいはい、
本当にね誰も見る方がいらっしゃらないっていうのが、
はい、
もうねご自身も含めてなんですけど、
はい、
お墓をね、
うん、
最終的に自分が亡くなったらこう誰がお骨を持って行ってくれるんだろうかとか、うん、ね、まあ、そういったことをこうやっぱりねご家族全体で悩まれてるお家もありますんで、
はい、
まあ、そういう方々がお墓をしまわれて、永代供養のね、
はい、
お墓とかね、うん、そういうものをこう購入されるという、はい、まあ、ケースが結構ねあるんですけれど、
はい、そんな相談もあなたの窓口には寄せられるんですか。
大丈夫ですよ。あなたの窓口はまあね、はい、お墓の前寺山も含めて の、はい、まあ、同じ経営ですんで、
はい、
まずあなたの窓口に、いるものも、
はい、
まず私たちお墓からやっぱりやってますんでね、
はい、
お墓のこともよく分かってる人間が、
はい
はい、配置させていただいてます
し、先ほど言われた相続のこともいいんですか。
はい、相続とかね、そのなんていうんですか、専門的な具体的なことは僕らが、
はい、
資格がないのでできなかったりしますけど、
はいはい、
実際は僕らね、その関わってるお客様って言いますか、はい、方々とお話は聞いてますんで、
はい、
そういったアドバイス的なものとか、
はい、
まあ、先生にね、はい、おつなぎするとかいう、あ、
なるほど、誰に聞いたらいいか分かんないわっていう、そのつなぐ部分を担当してくださると、
はい、ですんでね、はい、まあ、知識的にはいろんな知識あるわけですけど、
はい、
まあ、決して専門家レベルではないんですけど、
うん、
我々うちの社員全員就活カウンセラーという資格は
持ってます。就活カウンセラー、
はい
はい、
ですんでね、まあ、全般的な知識、はい、基本的な知識はもう当然なんですけど、
はいはい、
あなたの窓口にはそこをねやっぱりお客さん目線でその方のね窓口になって、
はい、
要は代理になってお考え、
はい、
考えさせていただくことで、うん、配置させていただいてますんで、
はい、
その方に合ったねお話を聞いて ご提案という、はい、こういう形で進めさせていただいてますんでね、何でも聞いてください、
はいはいはい、もう本当にあの家族全員が元気なうちに、はい、そしてまあ今だと割に家にいる時間も多いですの で、
多いです、ね、
話し合うにはいいですよね。
そうです ね、
ね、
はい、
その時に話し合って、それでも家族の中では分からないことはあなたの窓口に相談して、
はい、
でいろいろと決めておくと、まあ、この先どうしても人間いつかはなくなるので、準備ができるということにもつながりますよね。
そうですね、
うん、お墓はでも本当になんか私も悩みますなかなかこれ正解がこうパッて見つからないというか、
あのね、まあ、一つだけ言えるのは、
はい、
皆さん亡くなればね、亡くなられればお骨になるんだということをこうよく覚えておいてほしいんですよ。
みんな亡くなればお骨になる、はい
はい、身体はどうしてもお骨になるんです、
はい、
でこれをね、きちんとこう、まあ、自然に戻すっていう形を取ろうと思えば、うん、
はい、
お墓しかないんですよ。
う
ん、まあ、あの海にね、はい、散骨するとかありますけど、
はい、
この辺ではできるところはほとんどないので、
はい、
基本的にはできないということになります。うん、まあ、沖縄とかね、違う他方面いったらありますけど、
はい、
できないんですよ、
はい、
あと樹木葬っていうのはこれも土に返していたりしますし、
樹木葬、まあ、初めて聞きました、
はいはい、木のね、栄養分になると言いますか、うん、まあ、そういうことになりますんで、そういったものは、はい、まあ、ほぼお墓と一緒なんですよね、そういったことでできますけれども、
はい、
うん、要はお骨は自然に返していかないといけない、
はい、
よくね骨壺のままで置いときたいっていう方いらっしゃるんですけど、
はい、
決してそれは罰じゃないんですけど、
うん、
基本的には土には帰らない。
あ、そうか、はい、
ですんでね、はい、あと、まあ、もしご本家さんでしたら、
はい、
先祖さんのたくさんのね、お墓が仮にあったりとか、
はい、
まとめられて一つのお墓にされてたりとかしますけど、
はい、
その中にあるお骨を全部出してわざわざ出してですね、
はい、
お墓じまいなんかの場合はね、永代供養にするためにわざわざお墓をこう閉めるのにね、お骨出して、
はい、
自然に変わりつつあるお骨も出してですね、それをどこかにまた祭り直しをしないといけないということ で、
はい、
でお骨はねそこら辺に捨てられないので、はい、絶対にね、
はい、そうですよね、
はい、はい、法律上、
はい
はい、ですんで捕まっちゃいますんでね、そんなこと、
はい
はい、だからね、とにかくご遺骨を大事にしないといけませんよってことだけよく覚えていただいて、
はい、
永代供養とかそれも含めてですけれども選んでいただかないといけないなと思います。
はい、私もあなたの窓口に相談したいと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は6月6日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。